Up, London.
He calls me selfish.
スケベイスネク
アップルっぽいこともそうじゃないこともふわっとロケする番組アップルンルン、お届けするのはタロケンと
鉄尾一郎と
BJ です。
よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
来週ね、僕と BJ はニセコクラシックに、中継に行くんですけども、
うん、
いらっしゃい。
何気なくメッセンジャーを見ていたら、
うん、
なんだ、ドライバーズミーティングか、
うん、
の、配信をするのが、金曜日夜っていうことに、気がついたというか、一日勘違いしまして、僕14日の夜に、うん、くっちゃにつく予定になってたんですけど。
ほう。
で、ちょっと待って、去年そうだったりとか思って、去年のあの予定を見たら、あ、確かに、木曜日の夜についてるわって思って。
うんうんうん。
で、そっから、まずホテルをもう一泊予約し、
うん、
レンタカーの予約を一日早くし、
うん、
飛行機を慌てて取り替え、
うん、
で、1時間半ぐらいで全部あの変更しました。
なるほど。
お疲れです。
気づいてよかった。
うん、
1日遅いと、レンタカーが、キャンセル代が取られてたっていう、
ね。ああ、危なかったね。
危な、6日前からだから今日ならセーフとか思って、
うんうんうん、
びっくりしましたけど、
うん、
逆に慣れすぎると油断が出ますね、
うん、
なんで、まあ、改めて気を引き締めていけっていうことだと思うんですけど、
うん、
はい。で、まあね、そんな感じで、まあね、我々は来週中継はあるんですけども、まあアップル界隈でいうと、まあ来週はもう WWDC がありまして、
ああ、そうか。
日本時間で言うと月曜日の深夜、まあ日にちが変わって2時からか。
うん。
だから11日火曜日の午前2時から、まあね、映像配信がね、多分あると思うんですけどね。
うん。
はい。で、まあ、とりあえずね、その前に iPad Pro とか iPad Air とかの発表はあったんですけど、まあ Mac とかは何もなかったし、まあ、ね、どこまで発表されるかはわからないんですけれども、うん、まあ、基本的にはまあ OS、レベルっていうか OS とかね、そういう開発者向けの情報発信の場ではあるので、
うん、
まあいろんなそれなりの噂はあるんですけど、一つは何、いわゆる家電をコントロールするタイプのやつ、アップルで言うとホームキット的なやつ、
うんうんうん
うん、あれにあの企画の中で、メジャーな、企画がマターっていうのとスレッズっていう、スレッドか、っていうのが2つあるんですけど、
うん、
で、Apple TV は前の、マイナーバージョンアップでスレッドに対応したんだったかな、確か。
うん。
うん、で、まあ、Apple TV があれば、スレッド対応の、家電をね、コントロールできるんですけど、
うん、
これが、どうも iPad Pro M4 とか iPad Air M2 とか、あと M3 の Mac には、スレッドのチップが搭載されてるんじゃないかっていう風に噂されてまして、
うん。
うん。なので、今度の WWDC で、まあ、それが明かされるんではないかと、
うん。
うん、いう噂が出てますね。
うん。
うん。なんで、そうすると、まあ、例えば今だと、なんだ、ホームキット対応、例えばなんだ、僕がこの間買ったスマートコンセント、
うん、
扇風機が繋がったやつは、まあ、アップルホームキット対応のやつを買わなきゃいけなくて、そうするとちょっと、他のやつより高いんですよね。
うんうん、
アレクサ対応とか、
うん、
Google のやつ対応とかで若干高いんですけど、うん、まあ、これが、スレッドっていうオープン規格に対応しているものを買えばいいよってことになってくると、選択肢も広がるし、まあ、値段も多少安くなるっていうことで、
うん、
今まではそれのために Apple TV を買ってなきゃいけなかったんですけれども、
うん、
それがもう Mac とか iPhone とか iPad とかでもいいので Apple TV 買ってなくてもいいよ、良くなる可能性があるよと、
うん
うん、いうのがですね、これが WWDC で発表されるんじゃないかっていうふうに噂されてますね、
うん
うん、なんで、まあ、まあね、日本ではまあ、それに条件に合う使い方ができる家電がどれくらいあるかっていうのはあるんで、まあ、なんともね、どれくらいのインパクトがあるかっていうのはわからないんですけど。
え、まあ、日本では皆無なんじゃないの？聞いたことがなかったな、スレッドなんて。
まあ、あんまり出てこないですね。アメリカの、うん、あの、まあ、アレクサとかグーグルホームとか、あの辺の類のには割とちまちま出てくるんですけど。
あ、そうなんだ、へぇ。
うん、で、アマゾンで探すとちゃんとスレッド採用とか書いてあるやつはあるんですけどね。
うん。
うん。まあ、世界的にはこれがオープン企画で、多分アメリカはこのスレッドかまたのどっちかが、まあ、どっちかが主流争いしてるみたいな感じになるのかな。で、まあ、アップルはスレッドに対応するっていう。
どんなもんがあんの？そのスレッド対応の。
まあ、いわゆるあれですよ。昔からあるような、その、まあ、アメリカだったらの何、でっかいだと何、いわゆる喋るスピーカーたちに声かけると、ガレージ開けてくれるとか、車の、
うんうんうんうん、
照明つけるとか、あとはなんだ、うん、探すとカーテンを自動開閉するやつとかあったりするのかな。
なあ、それ系なのか。なるほどね。
だから結局なんだろうな、一戸建てじゃないとあんまり導入しやすくないっていう問題があるから、
うん、
日本はなかなかねえっていうところはなくはない。
うん。
うん。まああと、だから対応してるものを買えば、例えば照明のオンオフとかもできるし、
うん、
まあうちだと、ねえ、まあ今時日本で使ってる家電品ってコンセントをぶち切りするしたり繋いだりするだけで動くのって安い扇風機ぐらいしかないから、僕もその安い扇風機にしか使ってないんですけど、うん、まあそういったものとか、まああとはどういうものが出てくるのかな、うん、家自体の家電品とか、まあ家電品に限らず一通りの、毎日動かすようなもの、
うん、
カーテン開けたり、ガレージ開けたり、扉開けたり、っていうのから、うん、まあ、やろうと思えば、対応するものがあれば、エアコンとかそういうののオンオフとか、こたつぐらいはできるか、頑張れば、うん、コンテンツをぶち切りでいいやつだったら、
うん、
うん、とかそういうのが全部音声で、一括コントロールできる、もしくはネットを介して外出先からできるとかっていうふうになってるんですけど、
うん、
うん、まあ、そのスレッド、うんというのに、実は、もう、今、発売されている、最新の、まあ、Apple 製品が全部対応してて、
うん、
隠されてて、実はこれが、実は対応しましたって発表されるんじゃないかっていうね。
うん。
うん、いう話にはなってますね。
なるほどね。
なんで、まあ、そうだな。まあ、ちゃんと、なんだろう。まあ、お金はかかるけど、やろうと思えば、壁の、ペチっていうボタンで照明つけたり消したりするような、うちだ、まあ、賃貸マンション、うちみたいな賃貸マンションとかのやつとかでも、それをこうアクチュエーターとかで、ペチって自動的に押してくれるやつをつければ、
うんうんうん、
別に音声使って自動で照明オンオフとかできるんだけど、
うん、
でも何千円かして結構高いんで、まあ、そこまでしなくてもリモコンでいいやとかでやらないわけなんですけど、
うんうん
うん、そういう、まあ、あとはなんだ、まあよくあるのはシーリングライトのタグとか、
うんうん
シーリングライトにスピーカー入ってますとかよく一時はね流行ってましたけど、
うん、
まあああいうので Wi-Fi 経由で、繋がっているようなものだと、まあ全部、まあ、喋るスピーカーたちでコントロールできるよう。まあ、で、それが結局今までは、なんだ、それ喋るスピーカーたちか、もしくは、Apple TV がないといけなかったんだけど、もうそれが iPhone、iPad、Mac からでもいけるよ、いけるようになるだろうっていう、
うん、
まあそういう予想ですね、これは。うん
なるほどね。
うん。なんで、まあ、まあね、まあこの辺は、まあそれで日本国内でこれに対応してくるものがどれぐらいね、広まってくるかっていうのも、またわかんないので、その辺は、ねうん、日本としては、まあ、日本のユーザーとしてはどれぐらい便利なのが実感できるかどうかはわかんないんですけれど、
うん。
うん。まあでもとりあえず身の回りにあるもので、特にハードウェア買わなくて、まあ、家電側のもハードウェアだけ対応させれば、良くなるっていう可能性はありますね、
うん
うん、でちなみに僕がちょっと前に買った、なんだ Amazon のセールの時に買った、ホームキット対応 Apple ホームキット対応のスマートコンセント、
うん
うんまあ、結局なんだ、最初 Alexa 対応のやつ買っててで次に、Google、Nest Hub か、
うん
うん、あれ対応のやつを買って、で、もうこうなったら、もうホームキット対応のも試してやれと思って、
うん、
1600円ぐらい買ったんですけど、
うん、
しばらく使ってて、で、普通にiPhone で登録したら、iPhone のホームキットの中に現れて、
うん、
で、そうすると自動的に iPad にも他の Apple 製品にも全部、ホームキットの、あのアイコンの中にそのスイッチが出てきたんで、
うん。
iPhone でもオン、まあ、もちろん喋って、Siri に喋って、オフもできるし、あの、手元の iPhone とか iPad があったら、もう、それで画面で押してオンオフとかできてたんですけど、
うん。
これがどうも iOS 17.5 に対応してないらしくて、
うん。
多分あのタイミングでできなくなったから多分 17.5 になったせいだと思うんですけど、
うん、
ホームキットに登録できなくて
、うん、
ただそのスマートコンセント専用のメロスっていうアプリがあるんですけど、
うんうん、
それを開けばそこから iPhone の画面から扇風機のオフはできるけど、
うん
うん、その iPhone のアプリを開かないとできないっていうの状態になったので、
うん、
まあこの辺は、まあ安いやつだからしょうがないのかとか思ったりしてるんですけどね。
うん。
うん。なんでまあ、まあその辺がスレッド対応、Apple 製品がスレッド対応になって、ちゃんとスレッド対応に、まあ比較的割安な、そういう家電品とか、まあコンセントの類とかが、
うん、
まあ、家の中にね、こういろいろ設置してあれば、うん、まあ、画面でボタンを押してもいいし、あとはなんだ。いろんな条件設定できるのかな。例えばなんだ、使ったことはないけど、なんか例えばうちのその扇風機についてるやつとかだと、
うん、
iPhone のホームキットとかで登録していくと、家自分が自宅を出たら自動的にオフになるとかそういうことができるみたいなんですね。
うん。
うん。なんでまあ本当にスレッド対応になって、スレッド対応のそういう、まあ、コンセントと家電の間に挟むやつとか、まあ、対応の家電品とか、まあ、家の中でいろんなものを買ったら、ひょっとしたら、もう自分が家を出るだけで自動的に照明が落ちて、カーテンが閉まって、エアコンが切れて、扇風機も切れるみたいなことが、ひょっとしたらできるかもしれないっていう。
うん。
まあ、そういう可能性を秘めた企画ですね。
うん。うん
うん、なんで、まあまあ、これは、まあ実際になるのかどうかっていうのと、まあ、日本でね、それがどれぐらい、うん使えるか、
うん、
うん。っていうことには寄ってくるんですけど、
うん、
まあ、まあ、このね、可能性はあるんで、まあ、これができるといいかなっていう、うん、ところではありますね。
うん。
うん。っていうことが一つと、あとは、まあ、これはね、Apple が出遅れてた AI を、
うん、
最近はね、散々言ってますけど、まあ、今度の WWDC で、この Siri に対して、まあ、まあ、新しい AI というのかな。
うん。
うん。まあ、これが組み込まれてより賢くなるよっていう、なんか、あんまり期待できないにしていいのかどうかよくわかんないような、うん、噂が、まあね、当然出ていますね。
うん。
うん。一応、まあ、なんだ、いわゆる、まあ、大規模言語モデル LLM か。
うん。
うん。これによって、まあ、Siri が大幅に刷新されるっていう。ので、まあ、より賢く、インテリジェンスになるはず、みたいな話の。うん。一応、これが目玉じゃないかと言われてますね。
うん。
うん。まあ、一応、まあ、なんだ、Apple は、これ用の大規模言語モデルの、オープンソースかなんかの企画とかなんかを発表して、そういうコミュニティには発表したりはしてるんで、本当に、まあ、内部では一応研究とかやってて、
うん。
独自作ったりはしてるだけなんで、
うん。
チャット GPT が入るだけとかそういうことではなさそうな感じではあるんですけど。
なるほど。
うん。まあ、これで実際どれくらい、使い物になるのか、シリがっていう、
うん。
うん。っていうのはまあね、出てきてみないとなんともっていうところがあるんですが。
うん。
うん。一応まあ、Apple 界隈としてはまあこれが一つの目玉になるだろうと。
うん。
いうことのようですね。うん。例えばなんだっけ、Siri のことで、最近たまに見かけるのが、なんだ、今名探偵コナンが映画でやってるじゃないですか。
うん。
うん。で、大ヒットしてて、なんか、興行収入最高とかなったのかなんかわかんないけど、うん。うん。で、まあ、すごいお客さんたちが見に行ってるらしいんですけど、
うん。
僕もなんかちょっと、その事故かなと思っているんですけどね。
うん。
うん、その中で、なんだっけ、ハットリヘイジ、
うん、
ハットリヘイジを下の名前で呼ぶ場面が結構あるらしいんですけど、
うん
うん、その名前を、勘違いしてシリが一斉に起動するっていう事件が結構映画館で起こってるらしくて、
うん、
なんで、そのシーンになると、みんなの iPhone とか Apple Watch が、一斉に返事するっていう。
うん。
で、あれ、なんだ、シアターモードとかにしても起動するので
、うん、
電源切ってくださいっていう通達が、通達というかね、
うん、
のが、その界隈では言われてますけど、ね、
うん、
なんで、コナンに、コナン見に行くときは皆さん、アップル製品は電源切ってくださいね。
なるほど。
ことのようですね。
うん。
うん、まあ、まあ、そんな感じの話とか、あとは、まあ、ね、次の、iOS18 とか、あとは MacOS、まあ、15になるわけなんですけど、
うんうんうん、
どうも、ワンパスワードと同等の機能が入ってくるんじゃないかと。
へぇ
いうのが噂されてまして、うん、まあ、もともとね、キーチェーンでパスワード管理がして、iCloud で共有とかしてたので、
うん、
まあね、そういうのはあれば、もちろん使いたいんですけど、
うん、
まあ、ね、そっくりそのままひょっとしたらワンパスワードを置き換えられるような機能が無料で入ってくる可能性があるよと。
うん、うん。
うん、で、まあ、ワンパスワードから取り込みもできるんじゃないか、インポートもできるんじゃないか、みたいな話まであるんで、
うん、
まあ、これをやると、まあ、ちょっとワンパスワードキラーになってしまって、ワンパスワードがちょっと大変なことになるかもしれないんですが、
うん。
うん、まあ、ただその辺の機能が、まあ、次の iOS とか MacOS とかでは入ってくるかもね、っていうのが、うん、ありますね。うん、僕はワンパスワード使ったことないんですけど、皆さん使ってます？
うん、使ってない。
ああ、そうなんだ。
うん。
僕も使ってないです。
あ、そうなんですね。まあ結構これ使ってる派と使ってない派に分かれるんだよな、結構。うん、
本当そうですね、うん。使ってる人はね。
そう、もう本当にこれないとっていう人はいますけどね。
うん。
うん、
この、とても、Apple の MacOS にで有名なユーティリティを、うん、アップル自体が、代わりを出しちゃうっていうのがすごい久しぶりの懐かしい感じがして。
うん、
ああ。
昔よくありませんでした、
ね、
なんか。
ありましたね、ありましたね。うん。古いところで言うとなんだっけ、付箋が出るやつ、画面に。
スティッキーズ的なやつとか、ね。
スティッキーズで。ま、こう、漢字トーク 7.5 か、MacOS 8ぐらいの時に取り込まれたやつみたいな。
いや、あれですね。お前コミュニティを潰したいのかっていう。
そうそうそうそう。まあね、シェアウェアがね。うん、シェアウェアとかフリーウェアとかがね、その辺がとかね。まあ、遡ればなんだ、なんだ、ワープロソフトとか、テキストを入力できる文字の中でインラインで変換するのさえ昔はインライン TSM とか使ってたんで別にね、うんうん、まあ、あの辺はまあ OS に取り込まれてしょうがないんだけど、
うん、
まあそういうので MacOS がバージョンアップしていくたびにこういろんなフリーウェアとか、シェアウェアとかのね機能が取り込まれていってまあそういうのが消えていったっていうのもあるわけなんですけど、
うん、
まあねそれが久々にワンパスワードで起こるかもっていうのが言われてますね。
うん。
うん。まあ、この辺の話は、まあ、OS 絡みで出てくると思うんで、まあね、その中で、多分また、フェデリギさんが、MacOS15 の名前は何にしようかとか、そんな話もするのかもしれないんですけど、
うん。
うん。あとは、まあ、まあ、いわゆる Apple Vision Pro 系の話。
うん。
うん。まあ、あの辺の話も、まあ、何かしらあるだろうっていうので、これは Apple Vision Pro の後継なのか、また別系統なのか、あんまりよくわかんないんですけど、うん、一応なんだ、MR ディスヘッドセットか、
うんうん、
っていうのの、まあ、これが発表されるんじゃないかっていうのがですね、噂であって、うん、まあ、OLED マイクロディスプレイが採用されるという感じのようですね。
うん
うん、で、これはリアリティプロって名前が付けられると言われて、なんかもう商標登録とかもされてるっぽいみたいな話なので、
うん、
これはまた、うん、Apple Vision Pro とは別になるのかどうなのかがよくわからないんですけどね、
これは
ね、
うん。
また、OLED のマイクロディスプレイと、対角で 1.4 インチのディスプレイか、
うん、
まあ目の前に付きますからね。
うん
で、4000ppi で、まあ、5000ニトなので、かなり、ディスプレイ機能が明るいよと。
うん。
例えば、メタクエスト2とかだと、最大100ニトとか、 マイクロソフトの昔出してた、ホロレンズ2とかだと、最大500ニトとか、
うん、
PSVR 2とかだと265ニトとかなんですけど、
うん、
だからアップルのこの MR ヘッドセットディスプレイ、本当に噂通り出たら5000ニトなんで一桁違うよ、
うんうん、
ぐらい明るいみたいな、
うん
うん、話にはなってはいるんですけれどね、うんうん、なんで、まあ、もちろんさ、最大の状態なんで、まあ、一般的に使う場合は2000から5000の間ぐらいで使うことになるんじゃないかとは言われてるんですけど、ひょっとしたら、まあ、これが発表されるかもっていう話が出てますね。これはまあ、どういう立ち位置になるのか。一応、リアリティ1とリアリティプロが商標出願されているのか。
うん。
うん、ということなので。まあ、これが Apple Vision Pro の廉価版に当たるのか、
うんうん、
ちょっとまた別なのか、とかそういうのは全然わかんないんですけど、
うん
うん、一応予想では3000ドルぐらいだから、今の日本のレートで45万か、
うん
うん、になるんじゃないかというふうには言われてますね。
うん
うん、まあ、この辺もちょっと謎なんでどうなってくるのかはよくわからないですけどね。
うん
うん、まあ、というような感じで、まあ、あとは、まあ、ひょっとしたらね、まあ、Mac 各製品の、まあ、M4 とかへの、刷新とかも、まあ、発表されるかもしれないんですけれど、
うん。
うん。まあ、最近ただ割と Apple の発表は短めでコンパクトに収める傾向があるんで、うん、ひょっとしたら最小限の OS 絡みだけになって、まあ、Apple 製品、Mac とかあの辺は、まあ、サイレントアップデートとかオンラインだけでアップデートとかそういう形になるのかもしれないですし、
うん、
うん、まあね、その辺はね、ちょっとどうなるかっていうところはあるんですけど、
う
ん、うん、一応まあそんなところが、予想されてるっていうところですかね。
なるほど。
うん。で、まああと、まあ発表された、iPad Air M2 のやつなんですけど、
うん、
なんかこれがスペックが、まあ、誤表記だったのかな、
うん、
最初 GPU が10コアって書いてあったのに、うん、なんかしれっといつの間にか9コアに書き換えられてたみたいな話があって、
うんうん
うん、で、最初アメリカだけで日本も書き換わってなかったけど、最終的に日本も書き換わって9コアになっていて、
うん、
で、一応アップの説明としては、まあ、記載ミスだと。
うん、
うん、で、ベンチマークとか、性能は全部9コアで、テストしたものが、発表してあるんで、
うん、
まあ、まあ、記載ミスみたいなもんでしたっていうことで言ってはいるんですけどね。うんうんうんうん、なんで、まあ、まあ、GPU コアが1個は減っただけで、そう、神経質なんかどうかってよくわからないんですけれども、
うん、
うん、まあ一応そんなことがあってね、一悶着はあったようですね。
うん。
うん、あとはなんだ、まあ細かいことですけど、これまでの Mac とかに搭載されていた、Mac じゃなくて iPad Pro もそうなのかな、M2 は、プロレスエンコードデコードエンジンが搭載されていた件があったんだけど、
うんうん、
今回の iPad Air の M2 にはそれが非搭載になってるっていうのがあるらしいので、
うん、
ひょっとしたら、今までの M2 チップよりちょっと、まあ、廉価版というか機能を削ったバージョンの M2 が iPad Air には載ってるかもみたいな話になってますね。
うん
うん、なんで、まあ、まあ動画のエンコードデコードとかだとこれまでの M2 よりもまあ性能が下がるから、処理性能が下がるかもっていう、
うん、
うん、出ているので、まあね、この辺は、まあ、果たして、iPad M2 でね、そこまでの処理をどれくらいするかってのはわかんないんですけれど、
うん。
うん、まあ、その辺で、まあ、ちょっと一悶着というか、どうなっているんだみたいな話が、ありましたね。
うん。
うん、まあ、それでも一応なんだ、M1 の iPad Air よりも 50% 高速っていうのは、まあ、変わりがないと Apple は言ってるので、
うん。
うん。まあ、その辺の性能向上は、間違ってないよっていうことなんで、まあ、あんま、そんな気にしなくて買う人は買ってくれればいいのかなって感じなんですよね。うんうん、はい。まあ、そんな感じで、 ね、いろんな話があったんですけれども、
うん、
まあそんな中で、まあね、懸案だった、iPad Pro M4 を僕が買うのかどうか、うん、買いました。
あ、買ったんだ。
はい。セルラーモデル1テラで買いました。
うん。
30万8800円。
すげえな、もう。
ブルアカで言ってたカクカク問題、綺麗にさっぱりなくなりましたね。
うん。
うん。で、もう、なんだろうな、波しぶきとか、炎とかももう綺麗に完璧に描画されるようになりましたね、余裕で。なんで、やっぱ GPU 性能も足りなかったし、ひょっとしたらメモリ足りなかったかもしれないんですけど。
うん。
うん。で、なんだ。今、iPad Pro の仕様のとこ見ると、ちゃんと、512GB まではメモリ 8GB で、1TB 以上はメモリ 16GB あって、ちゃんと書いてあるんです
よ、ね。そうなのね。
M2 の時って書いてあったのかな、うん、これ、どうだったんだろう。
いや、見た記憶ねえな。
うん、確かね、そう、M1 の頃から言われてはいたけど、メモリが違うよとは言われてはいたけど、公式には書かれてなかった気がするんですけど、
うん。
うん、今、改めて見てみたら、ちゃんと書いてあるんですね。
うん。
うん、なんで、ニコロと512は 8GB ラムと、
うん、
1テラ、2テラのやつは 16GB ラムっていう風に書いてありますね。
うん。
うん、なんでまあね、まああとはまあ、CPU コアが1個違うとかね、それぐらいはあるのか。うん。
うん、
でまあ、とりあえず、まあ Apple から直接買って、まあ割とすぐ来たんで、2日ぐらいで来たんですけど、
う
ん。うん、でまあ初期設定して、で、一応なんだ、データ移行するのに、前もって M1 の iPad Pro から Mac にバックアップは取っといたんですけど、
うん。
で、よく考えたら、そもそも2頃だし、データとしても 200GB ぐらいしかないので、
うん。
見たらなんだ、最近 iPhone とか iPad とかって、こう、Wi-Fi 経由で自動的にこう、2つ並べて自動的に移行とかできるじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、今までは時間かかるからと思って避けてたんですけど、まあ、パッと見たら25分ぐらいでできるって出てきたんで、じゃあまあそれでいいかと思って、
うん、
結局 Mac は使わずに、iPad M1 の iPad Pro から、まあ、新しい iPad Pro に、まあ、Wi-Fi 経由で、
うん、
データ移行を、まあ、まあまあですね、全部すべて、まるっと移行したっていう状態ですね。
うん。
うん、なんで、まあ、まあその前後も含めてまあ30分ぐらいで終わってんのかな。
うん。
うん、で、まあ新しい iPad Pro にして、まあもう3日4日ぐらい使ってるところですね。
うん。
はい。SIM がまだ映してないんですよ、うん。eSIM はまだ映してないんで、Wi-Fi でしか使ってないんですけれど。
うん。
うん、で、まあ、やっぱ当たり前なんですけどね、いろんなところが早くなってますね。
うん。
うん。まあ、例えばなんだ、サファリで Yahoo Japan を開いた時のスピードも若干早くなってるし。
うん。
まあ、ブルアカみたいな重いゲームとか開くときの、まあ、起動時間も短くなっているし、
うん。
うん、まあ、ことごとく一通りサクサク、非常に軽く動いてる感じがあるんですけど、
うん、
でも一番、驚いたというか予想外だったのは、液晶がすごいです。
うん、
この、なんだ、タンデム OLED、2層に OLED を配置したやつ。これがね、もう、M1 の MacBook、iPad Pro とね、まるっきり違う。色の再現性というのかな。再現性っていうか、例えば、昔、iPhone で、4K で撮った、あれは iPhone 13 Pro Max くらいで撮ったのかな。
うん、
夜に、ディズニーランドの駅前の、舞浜の駅前のところでこう、ディズニーランドのモノレールが走ってって、こう夜空、をバックにしてこうモノレールが走ってるみたいな動画がちょっと撮ってあったんで、
うん、
でそれ両方 M1 の iPad Pro と今回の M4 の iPad Pro に持って行って見比べてみたんですよ、
うん、
M1 の iPad Pro だとまず空が綺麗に暗く出てないんですよね、
うん、
明るめに映っちゃってよく液晶昔の液晶テレビなんかで黒がちゃんと出ないっていうのはあったけど、うん、ああいう感じでちょっと夜空としては明るめに出ちゃってるんですけど、M4 の iPad Pro だとそこがちゃんといい夜空の色になってるんですけどね。
うん。
で、あと例えば、光が強いところ、ライトがあるところとか、あとは、バスターミナルがあるんだけど、そこに車体が白いバスとかが止まってるところ、
うん。
あの辺が M1 iPad Pro だと、色が飛んでたりして、よく見えないんですけど、
うんうん、
M4 だとそこがちゃんと快調性が再現されてるんですよ。
うん。
なんで、うわ、これは、まあ、BJ みたいなそのコントローラーで使うとか色全然関係ない使い方する人には関係ないんだけど、
うん、
仕事で写真をお客さんに見せるとかイラストでも色の違いとかをちゃんと見せたいとか、
うん、
うん、まあ、あとは動画とかでもそうかもしれないけど、
うん、
そういうので iPad Pro を使うんだったら、M2 からでも買い替えた方がメリットありますね、
うん、
ぐらいこの、タンデム OLED の液晶、全然違います。
うん。
うん。なんで、まあ、写真だけじゃなくて、だからなんだろう、ブルーアーカイブのゲームやってても、これまでのこう、何百回と見た、まああれ、一応学校舞台なんで、物質とかあるんですけど、
うん、
物質の天井の色、
うん、
iPad M4 で見ると、よく見ると奥の方だけ若干暗めの色になってて、手前に来ると明るめの色になってたんですけど、
うん、
今までそれ気がついてなかったんですよ、
うん、
それが M4 の iPad Pro を見たら、あれこれこんなんだったっけっていう、その微妙な色の違いがね、全部わかる、
うん、
ぐらいになってますね、
うん、
で、それでいて、色をしっかりつけてあるところは、まあ、濃く見える、だからコントラストも高く見える、
うん
うん、で、結構、ブルーアーカイブって 3D で表現してるところも多いんですけど、
うん、
だから 3D になってるのの、なんだろうな、立体感も違って見えるし、あとは、なんだろうな、画質的には別に、イラストなんて関係ないんですけど、やっぱりそう。うん、もう、違う、明らかに違うのがわかるんですね、見てて。
うん。
うん、なんでそういうイラスト絵、アニメ絵とかを持ってきても、違いがバクるぐらい、このタンデム OLED っていうのは、他のこれまでの、XDR ディスプレイとは違うっていう、
うん
うんうん、のがわかるんで、まあ、興味がある方はね、実機と、もし自分が古い方の iPad Pro とか持ってったら持ってって見比べてもらうといいと思うんですけど、
うん、
同じ素材持ってってね、
うん、
どれぐらい見え方が違うのかっていうのはね、見てほしいなと思いますね、
うん、
うん、まあそんな感じなんで、逆に多分もう M4 で一回やると M1 の液晶に戻れないかもしれないなぐらいな感じの、うん、ぐらいに、色の出方が変わるというのが、うん、予想外の、変化でしたね、
うん、
うん、なんで、まあ、やっぱ伊達じゃないんですね、こう新技術を使ったディスプレイっていうのはね、
うん、
うん、で、あんまり液晶が良かったんで、ちょっと思ってるのが、この iPad Pro って、iPad Pro で初めてナノテクチャーガラスが選択できるようになったんですよね、
うん、
アップル純正のあの Mac 用のモニターにあるやつとか、あと、まあ、あれか、iMac 27インチの頃もあったのか、後半は、
うん、
反射を抑える、液晶、
うん
うん、反射を抑える加工がしてある、ナノテクチャーガラスっていうのが、27インチの iMac とか、ディスプレイだと5万円プラスとかでできたんですよね、
うん、
でさすがに、まあ、どれくらい違うのかさっぱり分かんなかったし、特にお客さんからも聞かれなかったんで、今までナノテクチャーガラスにしますかってお客さんに聞いたこともないし、お客さんからもこれにしてくださいって言われたこともなかったんで、
うん、
全く考えてなかったんですけど、この iPad Pro でナノテクチャーガラスにするのが、1万6000円でできるんですよ。で、Apple から買ってると2週間以内返品できるじゃないですか。
うん、
今、ん?ちょっと1万6000円なら、これ1回返品してナノテクチャーガラスに買い替えるのありかとか若干思わなくないっていう、
うん。
まあ、 というふうにまあね、ちょっと今考えつつ、とはいえまあ来週すぐにもうニセコマーシどうしようかなとも言いながら、まあやるかどうかわからないんですけど、
うん、
ナノテクスチャーガラスを1万6000円で体験できると思えば、うん、ちょっとありなのかとか思わなくないって感じですね。
うん
うんうん、
ナノテクスチャーガラスは1テラバイトか2テラバイトじゃないと選べないみたいですね。
あ、そうかそうか。そうか。容量はちっちゃいやつできないのか。
うん。
なるほど。そういうことなんですね。うん。
11インチと13インチの違いかなとか思ったんだけど、今ちょっとタロケさんが言われて、アップルのページで購入のところでオプションいろいろポチポチやってたんですけど、
うん。
1テラバイトか2テラバイトストレージ搭載モデルなら、
うん。あ、そうですね、せっかく書いてありますね。そうですね。だから11インチも13インチも1テラか2テラにすると、プラス13インチの場合はいくらなんだ。13インチだと
33万8000円です。
あ、でも1万6000円プラスなのは一緒です。
うん
う
ん、
面積広いのね。
そうですね。そうか。うん、アップルのリアル店舗に行くとナノテクチャーガラスの商品って展示してあるのかな、
ね、
考えたことなかったんだけど。うん。まあ、うん、そうですね。まあちょっと、2週間のうち、まあ来週ニセコに出発する前までには、どうするか考えようかなと思ってますけど、
うん、
割となんだろう。まあ使ってるとそんなに映り込み、まあ、気にはならないっちゃならないけど、逆に画面切った後の黒いところとかね、
うん、
暗くなったところとかね、あとはまあどうしても照明の位置によっては映り込んでくるところがあるんで、照明とかが、
うん、
反射がね、うん、これをナノテクチャーガラスになるするとどれぐらい抑えられるんだろうなっていうのはちょっと若干今気になっているところですね。
うん、
なんで、まあね、1テラ以上の、iPad Pro M4 を買う場合は、でまあそういうね、反射とかそういうのも気になる場合は、もうここの辺まで来たらね、どうせ30万とかなんで、もうあの1万6000円とか誤差みたいなもんですからね。
うん、それありました。なんか増えた感じがあんまりしなかったけど、
そう
そう、32万2800円から33万800円ってあんまり変わった感じしない。
そうそうそう。もはや誤差の範囲だよみたいな感じになってくるので、
うん、
うん、ひょっとしたらもうここまで買うんだったら思い切ってつけとけっていうのありかもしれないなっていう、
う
ん、感じですね。
今 Wi-Fi セルラーにして Apple Pencil 出したらもう40万いったよ。キーボードも前に40万いったから、これ、もうこれからキーボードも一番やっつけちゃえみたいになったらもう、
うんうん。
ですよね、
うん。まあ、なりますね。そうなりますね。うんうん。まあ、なんで、まあ、上を見ればキリはないんですけど、
うん、
まあ、30万クラスで買うんだったら、まあ、ちょっとこの辺も視界に入ってくるのかな、というところですかね。うん。まあ、あと、まあ、今回、Apple Pencil は買わなかったので、付属品は一切買ってないんですけど、
うん。
うん、で、前に言ってたのなんだ、Apple Pencil、M1 の iPad Pro で Apple Pencil が充電されるけど認識しないみたいなやつだった
じゃない
です
か。うんうんうん。
あれって、うんと、テストできるかと思って、この新しい M4 の iPad Pro でやってみたんですけど、
うん、
よくよく確認したらこれ対応してないんですね。
うん、
M4 の iPad Pro には。
なるほど。
なんで、Apple Pencil は、今回発表された、Apple Pencil Pro か、あとは USB-C の、Apple Pencil、
うん、
にしか対応してないので、M1 の iPad Pro に使ってた、いわゆる Apple Pencil 第2世代か。
うん
うん、これは、対応してないんで、最初から使えませんでした。
なるほど。
なんで、動作確認できませんでした。
うん、
っていうね。うん、で、未だに充電すると充電してるマークはつくけど、一切使えないっていうね。
うん。
うん。なんで、まあ、ほぼ諦めてますけれども。
うん。
うん、まあ、そんな感じなので、まあ、ね、iPad Pro M4 1 テラモデルっていう形で、変えたんで、まあ、当分ね、まあ、これでまあ、うん、あと3年ぐらいまた使うのかな、きっと。
うん。
わかんないですけど。うん。もう、ね、すぐに割と手に入る感じになってるんで、まあ、買い替え考えてらっしゃる方は、まあね、まあ一応 WWDC も見つつ、まあ、それ見過ぎてから、まあ、検討でいいと思うんですけどね。
うん。
うん。まあ、買い替えを考えてらっしゃる方は、まあね、 ご参考までにという感じで、うん、特にまあ液晶がかなり変わってるんで、まあその辺はちょっと色が大事な方は、まあ、買い替えを、考えてもいいかもっていうところで、だからここが、うん、やっぱこの液晶で、iPad Air と iPad Pro があからさまに変わるっていうのが多分出ますね、これはね。
うん。
うん、なんでまあその辺を含めてまあだったら高いけど iPad Pro にしようかっていうこともまあ考えられるんで、まあねその辺はちょっと皆さん実物見たりとかご予算と合わせてで考えていただければというところなんですけども、
うんう
ん、まあそんな感じで使って、iPad Pro ね M4 は使ってはいるんですけど、あとはまあ VR ゴーグル最近は、うん、いろんな話があるので、ちょっとこまめに拾ってはいるんですけど、うん、まず、ネットフリックスが、メタクエストシリーズの公式ブラウザーに、MR モードで、対応するよと。
うん。
うん。なんで、これはメタクエスト側のブラウザー側対応するだから、専用アプリとかじゃないんだけど、まあ、まあ、ブラウザーの方で Netflix が正式表示できて、で、この間言ってた、カラーパススルーができるから、天井を向いて天井にスクリーンが投影されている状態で、Netflix も見れるようになるよってことですよね、
うんうん、
これは。うん。まあ、具体的な、アップデート日はもう発表されていませんけど、まあ、今後、対応するよっていうのがね、
うん
出てきてますね。うん、一応あれなのか、ネットフリックスはメタクエストの公式アプリも出てはいるけど、上限が 480p とかあってダウンロードもできないとかあるから、まあちょっと物足りない感はあるのかな。
なるほど。
うん。なんでまあ、そういったところブラウザー側でどうなるのか、まああとアプリ側をね、ネットフリックス側のアプリがどうなるかってのはまあわからないんですけど、うん、まあひょっとしたら、ブラウザーに一本するのかも。一本化するのかもしれない
ん
ですけど、
うん、
まあそんな感じで、うん、ちょっとずつはまあメタクエストの方が、YouTube に続いてですね、
うん、
Netflix も、パスができるよと、
うん、
いうのと、あと、まあそのメタクエスト3のパスルーがまた、大幅に改善されて、かなりこう、ビジョンプロに近い感じの、パスするができるようになっていたと。
うん。
うん。まあ、なってくるよと。まあ、どうしても今までだと、メタクエスト3だと、パススルーすると手元が歪んで見えるとかといったような欠点があったらしいんですけれど、まあ、今度の、ソフトウェアアップデートでその辺のアルゴリズムが改善されて、まあ、かなり、手を早く動かしても気にならないぐらいに、使えるような、パススルーができるようになるっていう。
うん。
うん、ことなんで、まあ、この辺の、細かいところもね、どんどんと修正されてるようですね。
うん。
うん、なんで、まあ、こういうのを見てると、まあ、WWDC でね、Apple Vision Pro のなんかしらの大きな発表がされるとか、廉価版が発表される前に、もう、メタクエスト3で十分ですよと言いたいじゃないか、みたいな感じのね。
うん。
うん、いう話が出てるんですけど、で、それと、これはわざとやったのか、たまたま映り込んだのかわかんないんですけど、
うん、
メタクエスト3の新型がなんかその動画に映り込んでるらしくて、
うん、
これひょっとして噂されているメタクエスト 3S っていう廉価版じゃないのかと。
ああ、なるほど。
うん、いうのがあって、で、まあ、メタに関しては毎年9月に発表があるのか。
うん。
だから9月の26から27に、メタコネクト2024っていう発表会があるらしいんで、まだしばらく先なんですけど。
うん。
うん。ひょっとしたらここで、メタクエスト 3S って廉価版が発表されるんじゃん、みたいな。
うん。
うん。そんな話も出てますね。
うん。
うん。なんで、まあ、今ね、日本円で、74,800円か、メタクエスト3が。
うん。
うん。で、なんで、まあ、ひょっとしたら廉価版だともうちょっと 4% ぐらい買えるようになったりするのかな。
ああ、それぐらいだったらある程度売れそうな気すんな、なんか。
うん。5万円切ってくるとね、
買
おうかなって思います
ね。うん。
ね。 なんで、うん、その辺でメタクエスト3あたりを狙ってる人はちょっと9月まで待ってみるのはありかもね。
うん、うん。
うん。まあ、それと、まあ、アップルの発表がどうなるかっていうことと、
うん。
うん。あと、これと、並んで、いろいろニュースが出てきているのが、先週もお話しした、PSVR2 のパソコンにつなぐやつ。
うんうん。
もうこれ変換アダプター発売発表されました。
ああ、そうなんだ。
うん、8月7日に発売だそうです。
うん。
予想実売価格8400円税込みっていうことなんで。
うん。
うん。まあ、これで、パソコンとつないで PSVR2 が使えるよと。
うんうん。
いうことになってるんで、まあ、今年後半までにとは言ってたんですけど、意外と早くできましたね。
うん。
うん。で、まあ、ただ、Bluetooth に関しては一部の Bluetooth アダプターとかが正しく動作しない可能性があるらしいんで、この辺はまあ、ちょっと後日で告知を細かくしていくよっていうのがあるんですけど、
うん、
とりあえずはまあ、8月からもうパソコンに接続するようなアダプターがまあ、手に入るよってことなんで、
うん。
うん、まあ、この辺も含めて、うん、アップルなのかメタなのか PSVR2 なのかっていうね、
うん、うん
うん、ので、皆さん、まあ、悩んでいただければと、
うん、
いうのと、まあ、あとはね、コンテンツ、自分でやりたいコンテンツがどれに対応してるかとかね、
うん
うん、こうなってくるとコンテンツ側もいろいろ対応をね、どこに対応するのかとかいうのが多分いろいろと身の振り方が変わってくると思うので、
うん
うん、その辺の、まあ、ゲームとかコンテンツの情報も気になる方は、まあね、チェックしておいてもらえればという、
うん
うん、感じで、まあね、こういう VR ヘッドセットのところも、いろいろ動きがいろいろと見えてきてるって感じですかね。
うん、
はい、まあ、僕の方からはそんなところかな。うん。
今週はあんまネタねえな。
うん。まあね、ニセコも近いことですしね。
まあまあ、でも、うん、まあ、あんまり準備することもないんだけどね。
あ、そうかな。
うん。
まあ、できることは決まってますからね。
そうそうそうそうそうそう。もう、持っていくもんも決まってるから。
うん。
うん。あとは、フェリーが動いてくれることを祈るという。
まあ。
くらいだから、俺は。
そうですね、うん。フェリーが動いてくれて、飛行機もちゃんと飛んでくれてっていうね。
うん、そうね。
うん。その辺ですかね。
北海道は梅雨ってなかったんだっけ？
一応梅雨はないとは思うんですけど。
だよね。
うん。どう、天気的にはどうなんでしょうね。
まあその辺がちょっと心配ぐらいでって感じかな。
まあでも静岡でも割とまあ暑くなってきたとはいえ、夜になるとちょっと冷え込むなって感じがあるから。
うんうんうん、
静岡でこれだと、やっぱちょっと、ウルトラライトダウンぐらい持ってった方がいいのかみたいな感じになってましたね、夜はね。
うん。
うん、去年も確か一応持ってってきてた気がするな、夜、うん、夜の寒い時期は。とか、早朝の朝出発するときとかね。
うん。
うん。なんでまあまあ、それなりに寒くてもまあ大丈夫な、
うん、
服装は持っていこうかなと思ってますけど、うん。うん、まあ、あとは、まあ、まあね、まあ、去年と比べてそんなに変わってんのかどうなのかよくわかんないけど、
うん。
うん、割と、どうなんだ。春頃に行ってた頃と比べると、外国人旅行客は、がそこまでうじゃうじゃという感じではなくなったみたいな。
あ、そうなんだ。あ、落ち着いてくれるといいね、その辺が。
うん、ちょっと落ち着いたっぽいんで、特に、うん、新千歳空港から倶知安まで、列車で行く場合だと、小樽から先が、1両か2両のディーゼルカーみたいな感じなんですけど、
うんうん、
でも割と夜、まあ、夜大体なんだ、倶知安に11時前には着くぐらいなんだけど、
うん、
やっぱまあまあそれなりにはやっぱ帰ってくる人がいるから乗ってたりはするんで、まあ満席とか立ち客まではいないけど、
うん、
あれひょっとしたら小樽から余市とかあの辺はひょっとしたら立って乗ってる人いるかもしれないなっていうのがあるんで、
うんう
ん、あれがなんだ、春のその日本人も旅行しまくって、さらにインバウンドが旅行しまくってる時はなんかもはや乗れないぐらいの感じになってたらしいので、
うんうん、
うん、まあその辺がね落ち着いてくれてるんであればね、ちょっと助かるかなというところではあるんだけどね、
うん、
うん。まあ、あとはあれかな。やっぱり、バスの運転手不足は、未だに当然、北海道でも続いているので、まあ、去年までは、新千歳空港に着いてからチャーターで、ニセコまで行ってた人たちが、
うん、
まあ、列車で、くっちゃんまで来て、くっちゃんの駅前から路線バスに乗ってくみたいなことにはなってるらしいので。
ああ、そうなの、へえ。
うん。去年見たときは、もはやね、ほとんど使ってる人がいるのかどうなのか分かんないぐらいな感じの路線バスだったんですけど、
うんうんうん。
うん、割とその辺が混んでたりとか、あとはひょっとしたら、まあ、タクシーが捕まんないとか、そういうことは起こってるのかもしれないですけど、
うんうんうん。
うん。まあ、あとはまあね、ニセコ自体は、ね、人はまあ当然外国人観光客多いと思うんで、
うん、
ニセコの中に入ったエリアの、コンビニとかああいうショップとかは結構混んでたりものがなかったりするのかもしれないですけど、ね、
うん、
特にあれか外国人観光客向けに根付けしてるラーメン屋とかだとラーメン1杯8000円とかしてるから、そうでもないかもしれないけどコンビニとかは特に外国人観光客が多いからって高くなってないと思うんで、
うん、そうだね。
くっちゃんの近くのコンビニだと普通にあるけど、ニセコに入るとなんか物が全然ないとかそういうことになるかもしれないなっていうのは、ね、うんうん、若干あるんで、その辺はちょっとまあ、まあ、僕と BG は特に早めに着きますから、
うん、
まあ、その辺 の様子もね、ちょっと見ておきたいなっていうところではあるんですけど、
ね、そうね。
うん。
まあなんかちょっと落ち着いてくれるといいな、全国いろんなとこが。
まあそうですね。
うん。
うん。まあでも、東海道新幹線とか見てても前ほどめちゃめちゃ席が取りにくいってこともなくなってきたんで。
ああ、そうなのか。
うん。やっぱ落ち着いたみたいですね。
ああ、したらいいね。まあ程よい感じじゃないとね、うん、っていう感じはするもんな、うん、なんか。
そうですね。
博多駅近辺すごい多いですよ。
博多？
うん。
へえ。
そうか。
まあ博多はちょっと。ちょっとね、なんかやっぱちょっと事情が違うっていうか。
ダメなの？
いや、街全体の吸引力がすげえ上がってるから、うん。っていう気はするよね。だからまあ必然的に増えるだろうなっていう気はするけど、
うん。あとやっぱ韓国から来てる人が多いんじゃないですか？
うん。
近いから安いし、航空券。
うん、そうね。
うん。
っていう気もすんな、マジで。
うん。まあ、その辺はね、地域によってはあるかもしれないですけどね。
うん。
うん。なんで、まあまあ、そんな感じなのでね。まあ、まあ、終わった後はちょっと札幌にも2泊するんで、まあ、札幌の街中はどんな感じなのかとか、その辺もね、うん、含めて様子見てこようかなと思ってますけど。
俺はもう、さっさと帰ることにしました。
うん、あ、そうなんですね。
うん、去年、もう帰ろうって思ったから、その、あまりにも変わりなさに、
うん、
うんって思ったから、やっぱ北海道はきっと冬来るもんなんだろうなと思って。
あんまりそうなんだ、地元と変わんないって感じ。
いや、地元っていうか、うん、降りて30分は、おお、北海道ですねって思うけど、
うん、
それ以降はもうどこ走ろうが、その雰囲気が一切変わらないから、その。
まあ、ただひたすら広くて遠いっていう。
そう、そう、だから。
まあ、そうですね。
なかなかつかないけど。
そうそう、だから、だから車で旅行する人とか、まあ、憧れるのもわかるんだけど。
うん。
俺はちょっと耐えられないなっていう。
途中が長すぎるっていう。
そう、もうとてつもなく広い、ほぼ変わらない風景みたいな。
まあそうですね。
その感じがねっていう感じがあったから、
うん、
今年はもうさっさと帰ろうと思って。
そうか。
うん。だからまあ、エスコンちょっと寄りてえなはあるんだけど。
エスコン行ってからもう1年ですか、
うん、もう1年だよ。
うん、まあそうですね。
だから、ね、あのエスコンがさらにどうなってるかは見たいなっていう。
ああまあまあ、それは、
ね。うん、感じはちょっとあるんだけど。
うん。
うん。まあそんなとこだね。
まあ、うん。まあ札幌、ニセコ近辺だけだと、まあそんなにもう2、3回行けば、うん、分かったかなみたいな感じになりますからね。
そう、うん、そうなんだよね。うん
まあ他のとこ、まあ網走だとか。
うん、だからもう思い切ってそっち行けばまたね。
うん。
なんか違うのかもっていうのはあるかもしれないけど。
うん。
うん。
そうですね。まあ。
だからやっぱ冬の時期なんだろうと思うよ、やっぱ。その、ああ、これが北海道ですねって堪能できるのは。
いや、冬は、まあ、僕も行ったのは、2月とかの高校には行ったことあったかな。
うん。
うん。相当っていうか、なんだ、地元の人が玄関先で投資してるとかそういうことが起こるんで、冬は。で、多分地元の人じゃないと車で自分で運転して行くことは不可能だと思うんで、
うん、
冬はそれなりには、対策で行かないと大変みたいですけどね。
うん
うん、単純にも寒いラベだけじゃなくて、まず凍結してる道路で車がまともに運転できないとか、
フェルウェイにすごい飛ばすんでしょ、なんかね、
うん、
まあ慣れてる人は ね、うん、そうなんで、まあ僕もさすがに冬、ど真ん中の冬にはちょっとさすがにまだ行ったことないし、行こうと思わないから、
うん、
どんなかわかんないですけど、スキーとかそういうとこに行くのはいいかもしれないですけどね、
うん
うん。あと全然関係ないんですけど、なんか YouTube で見たんですけど、なんか北見市が今財政困難になってるらしい。
おら、カーリング場ばっかり作ったからなんじゃないの。
いや、なんか話を聞くと、
うん、
市町村合併して周りの町とかをだいぶ吸収したらしいんですよ。
北見市でかいからね。
うんうん。で、でかいんで、もう北海道内でも何番目にでかいんで、大田区の次とかぐらいになってるんですけど、
うんうん、
結構なんだろう、図書館とか、ああいうのを結構積極的に作って、みたいなことをもともと北見市はやってたらしくて、
うんうん、
立派な図書館とかあるんですけど、そういうのをこう吸収した町とかにもこう結構お金かけて作ったりとか、
うん、
そういうことをしているうちに支出がどんどん増えていくみたいな。
うんうんうんうん、
で、面積だけあったら広くなってるから、まあ、何、もともとある北見市の、図書館に来いって言っても超絶遠いし、みたいなことになると、各市町村の中心地にそういう施設とか作んなきゃいけなくて、お金かかってて、
うんうん、
まあでも当然だから人口密度は低いわけで、
まあそうだよね、
なんで、
うん
うん、収入が少なくて、
うんうん、
ちょっと財政的にやばいよみたいなことになってるっていうのを見かけて、うん、北見がそんなことになってるんだと思ったんですけど、
うん、
うん、なんでまあね、まあ、なかなかね北見まで行くのも大変なんで、もう行くまで飛行機で名満別空港とかになると思うんですけど。
そうだよね。よっぽど引きが強い何かがないとね、うん、とは思うもんね。
うん、そうですね。
うん。
うん。なんで、まあ、とはいえ、まあ、観光客自体は多いらしいんで、名満別空港も結構混んでるし、まあ、羽田から名満別も何本か飛んでるんで、
うん。
結構ね、空港バスは結構混んでるとか、そんな話になってるらしいですけど、
うん。
うん。なんでまあ、その辺ね、うまいこと、まあ観光だったり、それ以外の産業とかもあると思うんですけどね。
まあ産業だよね。だから、京都市もやばいって話だったじゃん、なんか。
うん、うん。京都はもう随分前からやばい。
だよね。だからやっぱそれ系でしょ、うん、観光客来るけど、まあ市の財源としては潤っていかないっていう。
まあそう、
ね。まあだからやっぱこれ、それが観光産業の限界だよね、とは思うじゃん。
まあその辺はありますよね。
うん。だからなんだっけな、うん、ニュースでやってたけど、
うん。
京都のあれがあるじゃん。お茶屋さんがいっぱいある、うん、川。
ああ
、なんだっけ。あそこのさ、うん、なんか、観光客がどんどん増えてて、
うん、
もうめちゃめちゃゴミ置いて帰るんだって。
はいはいはいはい。まあよくある話。
よくある話じゃん。
うんうん。
だからなんか相当大変みたいなのよ。だからもう有料にしちゃえばとかなっていくよね、ああなると。
まあそうですよね。
うん。
だから、まあオーバーツーリズムで来すぎるで、マイナス、そういうゴミとかのマイナスもあるんだったらもうなんか、そういうのにお金取って
しまう。そうそうそうそうそう。とかってやっていかないとなんか、うん、うん、 まあ、やっぱなんだろうね。観光産業ってまあそんな感じだろうね、とは思うから。
まあ、なかなかね、観光業以外の人にはお金落ちないっていうのがね、あるかもしれないし、ね、
そう。
うん。
って考えるとね、っていう、まあ、痛みとか難しさはあるだろうな、とは思うよな。
まあ、なかなかね、産業とは言っても一応なんだ。一応北海道がまたあれなのか、熊本みたいにある半導体工場を誘致しようみたいなことはなんかやってるらしいです。
建設会社
みたい
な。
まあまあ気温が低いから、その何冷房ね、費用とかかかんないとかそういうのではまあね、あるんで、まあ桜インターネットなんかもね、石狩サーバーとか作ったりとか。
ああ、そうだったね。
まあそういうところには向いてるのかもしれないですし、まあ水も豊富ですしね、半導体だと、綺麗な水もたくさんいますからね。まあそういう意味ではまあ向いてるのかもしれないですけどね。
まあでも確かに産業がないとしんどいところだよな、とは思うもんね。
で、特にそうなんだ。日本全体そうだけど、その気候がいろいろ変わってるから、今まで取れてた野菜が取れないとか、なんか
魚が取れないとかね、出てきてるとは言うもんね。
魚もそうですよね。なんでやっぱ第一次産業じゃなくて、そういう工業的なものとか、なんかそういうものを誘致しないと厳しいよなっていうところがあるかもしれないですよね。
まあ、とはいえ、その工業的なものも、自利品に全部なってるって感があるからね。
まあね。
だからもう、韓国に、台湾にお願いするしかないみたいなことになっていくんだろうね。
まあそうなんですけど、まあまた話が全然違う方で長くなるんですけど、台湾が、国際的な状況で見ると、台湾ちょっとやばいんじゃないっていう、中国がもともと台湾を併合しようとしてるじゃないですか。で当初は、軍事侵攻で、まあ、侵略して、それで併合するだろうと、アメリカの諜報機関とか読んでたらしいんですけど、てか、まあ、普通に考えたらそれしかないんですけど、最近の中国の動きを見てると、どうもそうじゃないらしいと。何やってるかというと、海上封鎖狙ってるポイント。要するに、中国の戦艦とかあの辺がこう、台湾の周りの海上をこう、うろうろしているわけですよ。頻繁に。で、その様子を見てなんか演習してるっぽいよと。で、それで、アメリカの諜報機関が気がついたのは、台湾って、国内で、例えばの燃料とか、ああいうのも全然取れないわけですよね。ガソリンじゃないや、石油とか資源とか。だから、そういうその生活とか工業に必要な資源をもう 90% 全部輸入で賄ってるんですよ。ということは海上封鎖すると兵糧攻めできるんですね。中国はその兵糧攻めで台湾を落としにかかってるんじゃないかっていう、話があって、それをだからその辺ものリスクも考えると結構なんだろう、今台湾にいろんなそういうね、半導体の工場とかいっぱいあるけど、ちょっとそろそろ台湾やばいから他のところに移った方がいいんじゃないみたいな、どうもその TSMC が日本の熊本に作ったところもそういう先読みがあるらしいんです
ね。まあそれはあるだろうね。
って考えると台湾のそういう工場とかがもう台湾の企業自体が台湾から逃げ出すとか他の、アジアの他の安全な、国に工場を作るとなると、意外と落としどころが日本っていう線が出てくるらしくて。っていうので、まあ、ひょっとしたらまあね、北海道のそういう集約なんかもうまくいくのかもしれないなっていうところあるんですけど。で、韓国とかは逆になんかもう若者の人口が減りすぎて、韓国もうあと何十年とか消滅するんじゃないぐらいに言われてて、韓国っていうわけにもいかないし、ベトナムとかもまあある程度行ってるけど、あそこもそもそも社会主義国だからどうかわかんないしとかってなって、消去法でいくと最終的に日本の方がいいんじゃないっていう、なんかそんな流れらしいですね。で、あとなんで、インドも、アップルもインドに工場を移そうとしてるんだけど、どうも国民性の問題なのか、正確な部品が出てこないと。前も言ったけど、例えば中国に対してこのネジ、この 仕様のネジ作れって言ったら、中国だともうなんかあの、仕様を 95% 以上満たすようなやつが出てくるけど、
うん、
インド人作ると 30% ぐらいしかな、あの、精度合ってないみたいな。
なるほど。
で、どうも、あの、インドに工場を移すのもちょっと、なかなか難しいんじゃないみたいな話になってて、
うん。
うん。で、まあ、で、まあ、当然インドとか、他の周りのちっちゃい国とかもっとなんか不安が、ミャンマーだったら全然軍事的に問題あるとかいっぱいあったりするから、っ、
う、
て、
ん、
考えると、消去法で結局日本の方がいいかもみたいな流れがあるらしくて、
うん。
うん、そんなんでひょっとしたら、あの、日本にまあ工場を移してくるところが今後ちょっと増えてくるかもなっていう。
まあそうだよね。
うん、はありますね。
だからまあ円の価値も落ちてるしって、
うん、まあ円安もね、
う
ん、
いうことも考えるとまあ作ってもらいやすいことになってるよね、
うん
うん、
そうですね、
うん、
でまあそういうのを作らせばまあ正確なもんちゃんとアメリカ人より正確なもん日本は作ってくるんで、
うん
うんうん、まあそんな感じでひょっとしたらまあちょっと台湾から日本とかそういうところにシフトが起こってくるかなっていうのはあるんですけどね、
うん
うん、
まあでもだからそういうことを頼りにしないともう立ち行かなくなってるっていうことは、
まあそういうこと。
やっぱあのしっかり自覚するべきだと思うよね。
まあそうですよね。
うん。
あの TSMC の交渉が来て喜んでいていいのかって話は。
そうそうそうそうそうそうそう。
うん。あの日本じゃないとできない技術でなんか作るとかなんかしないとね。
そう。だから半導体とか日本のお家芸だったんじゃねえのかというね。
うん。
いうこともなくなんか来てくれてみたいな、うん
まあね、
その感じがやっぱこの昭和生まれの人間とすると滑稽でたまんねえっていう感じがね。
まあそうですね、
うん
うん、もうちょっと日本はもっといろいろできたんじゃないのかって思うわけなんですけどね。どうしてもね。
そうだね、うん、だからいろんな面で失敗しちゃって立ち行かなくなってるから、まあまあこの結果だよね、う
ん、まあそれはありますね。うん、まあなんでね、まあその辺はまあどうしていくのかってのはあるんですよ。
そう、ほんでもう挙句の果てにはもうあの、うん、国内のほとんどの車会社が裏でこっそりやってたみたいな、
うん、ああまあそれもね
もうそこまで来てんのかって思うから、
まあね、
うん、
頼りの車産業もそんな感じ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそ
う、
うん、あいやもうそんな感じなのねって思っちゃうよな、なんか。
まあそうですね、
うん、
まあトヨタとかあの辺がやってるとなるともはやどなんかもうどうにもなら ない
。いやだって本当あの中になんかあの出てこなかったのマジで日産だけじゃねえっていう。
ああそうか、そうですね、
うん、
うんうん
うん、ホンダもあったし、
うん、
ヤマハとかあの辺も軒並みあったもんね。
そうですよね。
いやこんな感じになってんだって結構衝撃だなって感じはするんだけどね。
まあそうです
ね、
うん、まあちょっとその辺も含めてどうにかしないと、海を出すなら出し、
いやそう思うよ、うん、
やっていくなりしないと、
そう、
うん、今後どうすんだって話になりますね。
そう、ほんでそのなんだろうね、そういうさ、その産業の再構築みたいなことができなくて、
うん
うん、その小手先でこの目線そらすので、
うんうん、
このやれインバウンドだって言い出した感がすげえあったけど、
うん、
もうそれが主流になってきてるからマジで。
まあどこもそんなこと、
ね。そうそうそうそうそうそうそうそう。うんで本当にそれでお客さん来るようにある程度なってるから、
うん、
より立ち悪いんじゃねえのかって気がするんだよな。
あまあそうですね、それに使って安心してしまうと大変なこと
になるかもしれない。そうで、もう本当あの地方自治体の動き見てたら、うん、ほとんどそっちの方向向いて動いてるもんね、ここ15年ぐらいは。
うん、まあ特に地方だとまあね、
うん、
一番なんだろう、まあお金かけずにって言ったら変だけど。
あ、そうそうそうそう。だからお金もかけずに、知恵もかけずにどうにかできんじゃん。
う
ん、
そうそうそう、そういうことですよね。
うん。で、そういう間に、だから、どんどんどんどんこの、なんていうの、本来ある、 その技術的なものがどんどんこう腐っていっちゃうみたいな、
うん、
感じめちゃめちゃするんだよなと思うんだけどね。
それはありますね。まあなんでね、あの手遅れにならないうちにあの日本の持ってる、まあ、技術なりね、
うん、
テクノロジーになりかけてるようなもの
とか、ね、そうそう可能性なりをね、うん、しっかり考えないとと、うん、は思うけどね本当に。
それはありますね。
うん、
うん、まあなんでまあね、まあその辺も含めて、まあまあさっきのアップルビジョンプロもそうだし、
うん、
VR ヘッドセットもそうだし、まあいろいろね世の中の主流のね IT も変わってきそうですからね。
うん、
うん、その辺をうまいことをなんとか使えて、まあその潮流に乗っていければいいかなっていうところかな。うん、うんうん、なんでまあ、まあインバウンド来るのは来るでまあねそれはそれでいいんですけれど、
うん、
うん、あんまりそれに頼りすぎないようにして。
そうそうそうそうそう、あれだからある種のやっぱドーピングだと思うのよ。
うん、
そのね、投資する分リターンもでかく入ってくる可能性あるんだけど、
うん、
本当にその土地が持つ可能性を最大化して得た収入なのかって考えると、
うん、
なんかものすごい微妙な気がするよなって気するんだけどね。
まあ単純な話円高に振っちゃったら終わりです
し、ね、そうそうそうそう、そういうことじゃない、
うんうん、そうなんですよね、
うん
うん、安いから来るにだ来やすいんじゃない。
そう
単純な話ですからね。
だから本当の地方自治体のそのアイデアみたいなのが枯渇してるっていう言い方もおかしいんだけど、
うん、
そのインバウンドを言うか、
うん、
あのなんだっけ、うん、あの地方納税があるじゃないあれ、
ふるさと納税、
ふるさと納税、
はいはいはい、
あればっかだもんね。その地方都市は。
ああ、やってますね。
だろ？だからこれどちらともほぼドーピングなのよ。
まあね。
うん。
ふるさと納税なんか自分のところに、うん、あの、自分住んでるところに本来払う税金をよそに持っててるだけだから。
そうそうそうそうそうそうそう。
その分どっかが割り食ってるわけですから、
ね。そうそうそうそうそうそ
う。うん。うん、それもありますね、
そうで、そのなんか短絡的にうまく当たれば収益が上がっていくっていう、
うん、
ある意味ものすごいもうあの、
うん、
なんていうかな、本当に弱体化の一歩だって気するんだけどね。
うん、なんかその生産性がないと言ったらいいのか。
そうそうそうそうそうそう。
予想から持ってくる、お金を持ってくる感っていうのかな。
そう。
いうのは確かにありますね。
うん。だからなんかビジョンもどんどんなくなっていくし、とか。
うん。
なんかすげえ思っちゃうんだよね。
まあまあ、その辺は確かにね。
うん。ほんで、そのキャンプブームといえば、なんかグランプリング施設が山のようにできていくじゃない、地方に。だからさ、どんだけアイデアがないんだよって思っちゃうんだよね。
ではあのキャンプブームもなんか割とあの人
段落、そうそう人段落している、
うん、
まあまあ、うん、まあ定番化してきてるっていうのはあるのかな。だから一時期よりは減ってるけどっていう傾向はあるっぽいけど、
うん、
うん、
まあねユーキャンスリーも今やってますけど、多分そこまであのまた増えるっていうことはないと思うし、
うん、そうそうそうそうそう、
うん、なんでね、まあまあ定着はしたんでしょうけどね、
そう
比べたら
で、そう、うん、だからそう考えるとさって本当になんかその地方に山ほどできたグランピングってどのくらい稼働してるんだろうっていうさ、このだから地方自治体の頭の悪さみたいな感じ、そのシャッター商店街に学生に絵描かせるみたいな、あの全国山ほどやってんじゃん。
あの昔あちこちだけどツイッターで町おこした
また、そうそう、その一種じゃない。
そうですね。入りが変わっただけでね。
そう、どこまでそれやる気なのって思うっていうさ。
まあね、それはありますね。うん、
そうなのよ。ほんと不思議だよなって思う。だから、そういうのでやった感を出してる間に、うん、その本体がどんどんどんどんこう削れていくっていうか。 で、気がついたら取り返しつかないみたいなことになっていくんじゃないのかなってすげえ思うんだよね。
うん。
うん。
それはまあありますからね。
うん。どうなんだろうな、ほんと全国のグランピング施設って、どうなんだろうね。うん、
どれぐらいの人がやってるんでしょ
う、ね、そう、で、どれぐらい回転してるかもよくわかんないんだよな。
まあね。
うん。
そうですね。うん、
下関も関門橋がドーンって見えるところに、グランピング施設ができてんのよ。
う
ん、こんなとこに建て、まあ確かにね、
うん、
関門橋が真正面にドーンって見えるいいところではあんのよ。
うん、
でもちょっと、経路が違うっていうか、
うん、
あの、国道2号線の真横にあんのよ、それ。
うん、
国道2号線ってだから、まああの、山陽側に伸びていく、
うん、
ある意味物流でガンガントラックなんか走る道なわけよ。
はあはあはあ、
まあ、関門橋が見えて海側は綺麗なんだけど、
うん、
ガンガントラックが通るような道路の真横にあるわけ。これどうなんだろうなと思ってさ、それ見て。
なるほどね、そういうことか。
そう。
うん、
まあまあ、あの、うまいこと、その、中に入ると隠すようには作ってあるっぽいんだけど、でもすげえうるせえと思うんだけど、とか。
まあ、そうでしょ
う、ね。
うん。
みたいな感じのとこになんかドーンって立ってたりしてるんだよ。
うん。
どうなんだろうな、全国のその、グランピング施設なるものの。
どうなんでしょうね。
うん。
その辺はやらないからさっぱりわかんないけど。
そうなんだよ。いやー、うん、と思うけどね。
まあね、まあそういうのも含めて、まあね、今年もいろんなところに行くんで、まあちょっと世の中どんなことになってんのかね、
うん、
あの、目を凝らして見ていきたいなと、
ね。そうだね。
はい。
はい、
うん、まあじゃあ今回そのとこですかね。
そうだね。ちゅうことで、だから来週はお休みになります。
うん、そうですね。
はい。
よろしくお願
いします。はい、行ってきます。
はい、うん。じゃあ、ということで、お届けしました。アップルンルンでした。お届けしたのは、タロケンと、
ゾウイチローと、
BJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。